This is MIT Technology Review.
2022年4月22日掲載。主張、現金がなくなる日はやってくるか。私がよく行くカフェのきらびやかなガラス扉には、当店はキャッシュレスですというステッカーが貼られている。このステッカーは、その横に貼られたピカピカの新型コロナウイルス感染症対策リストよりも前に作られたものだが、2つを合わせると非接触の効率性を訴える宣言となる。つまり、社会的交流、客同士の交流の場であるパブリックな空間を、最高の利便性と清潔感で体験できるという店側の約束だ。だが、キャッシュレスのこのカフェは、人との接触をなくそうとする一方で、はるかに重い社会的障壁や不平等を再生産しているのだ。個人やコミュニティにとってのデジタルウォレットやモバイル決済などの取引技術は、意思決定における自律性、危機的状況における柔軟性とレジリエンス、それに被害や搾取、侮辱と対抗する能力を高められる存在だ。これらの取引技術に対する信頼は、富やインフラ、将来の世代の繁栄の基礎を築く長期的なものであると同時に、実験やリスクに対する能力を作り上げるものでもある。当然ながらその逆もまた真であり、これらのツールの悪意あるものについては、コミュニティや個人の主体性を奪ってしまう。現金は、人類がこれまでに発明した、コミュニティと個人の自立性を高めるための最高の取引ツールである。現金は、複製が困難であるという価値や意味を提供する。現金は使うのに誰かの署名は必要ない。どこで、何に使うかも指定されていない。匿名性が高く、使う人が何者であるか、誰も知る必要がない。また、現金の取引に関するデータが第三者に提供されることもない。支払い人、受取人ともに手数料なしで取引できる。手元にいくらあるかがわかる。不透明な第三者支払い処理機関によって気まぐれに口座が凍結されたり、詐欺師によって取り消されたり、気づかないうちに当座貸し越しになるまで手数料に食いつぶされたりすることもない。店頭販売を運営するために、ハードウェアとソフトウェアの脆弱な複数のレイヤーで構成されるインフラに依存することもない。現金がなくなるとどうなるのか。歴史から得た教訓の中には、注目すべきものがある。現金は、印刷された普遍的かつ公的な貨幣媒体であり、技術的にも政治的にも比較的新しい成果であるということだ。歴史的に見ると、貨幣は私的なものであり、複数存在することが多かった。米国では、各州が発行する通貨が本格的に統合されたのは、南北戦争後のことだ。それまでは、外国通貨や民間銀行券、鉄道会社や保険会社などの民間企業が発行するスクリップなどが、米国財務省が発行する通貨と一緒に流通していた。このような無秩序な通貨事情において日常生活を送るには、かなりの生活の知恵が必要だった。紙幣は、破綻した銀行や架空の銀行のものであったかもしれないし、実際に機能している本物の銀行の紙幣を複製した偽造紙幣であったかもしれない。ある都市で額面通り受け取られた紙幣が、他の都市ではそれより低い額でしか受け取られなかったかもしれない。日常生活は、混乱した複雑な貨幣媒体の環境の中にあった。また、この混沌とした状況は、高度に階層化された取引コミュニティを生み出した。富裕層は安定した銀行が発行し、信用状や地金と交換できる紙幣を使用した。一方、貧困層は価値の低い青銅や銅の小銭、非水晶の銀行券を使用することが多かったという。取引貨幣媒体の未来は、過去のものと類似しているかもしれない。ある業界コンサルタントが以前、将来、現金は放送禁止用語となり、まともな人が使う言葉ではなくなるだろうと私に語った。確かに、将来は完全なキャッシュレス化ではなく、キャッシュライト化が進む可能性が高いだろう。現金主義に追いやられた人は、不平等な条件で取引をすることになる。今日、現金は普遍的であり、印刷技術であり、広く普及した形態の媒体である。しかし、大きな欠点があるのも事実だ。現金は紛失したり、破損したり、盗難にあったりすることがある。おそらく最も重要なのは、 現金はオンラインで使用できないため、我々のコミュニケーション生活のスピードに合わせることができないことだ。我々は将来の取引媒体の形態や取引のコミュニティがどのようなものとなるのかをまだ知らない。もしかすると現在のソーシャルメディアプラットフォームのように私有化され、データに基づいて判断や行動をするビジネスモデルに根ざした動きをするのかもしれないし、それを阻止するための努力もできるのかもしれない。暗号通貨コミュニティでは、もし今現金が発明されたら、それは違法行為となるだろうというフレーズをよく耳にする。ここで重要なのは、現金は低コストで検閲が難しく、監視しにくいという点だ。我々のコミュニケーションのほぼ全てが、それが取引であろうとなかろうと、手数料やデータ、あるいはその両方の形で賃料を徴収する独占的かつ支配的なプラットフォームを通じてなされている現在、この考え方に異議を唱えることは困難だ。同時に、新しい貨幣の形態は信頼性が高く、価値が安定していることを保証する必要がある。しかし、これを暗号通貨で実現することは困難であることはすでに分かっている。現金であれデジタル通貨であれ、取引媒体としての特有の価値や意味がそれぞれにあるとしても、うまく機能させるためには価値が安定していなければならない。だから私は、カフェでコルタードの代金を支払いながら、当店はキャッシュレスですのステッカーをつい研究者の視点で見てしまうのだ。それは大きな賭けになる。人は、アクセスできる取引ツールによって力を与えられたり力を奪われたりする。インターネット時代のお金を想像するとき、大きな課題となるのは公共の利益に資する決済媒体をどう設計するかなのだ。現金が得意なこと不得意なことをすべて網羅する決済媒体が必要だ。以上、ラナ・スワルツの報告でした。